動かす。荻上チキ。セッション。
今日の日替わりコメンテーター担当はジャーナリスト青木治さんです、
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
お願いいたします。
お願いします。
青木さんは共同通信時代に社会部の記者として警視庁の公安担当などを務め、2006年からフリーランスに。その後は公安警察についてはもちろん、事件のルポや安倍総理の父方の祖父について取材した安倍三代など多数の著書を上司。最新刊時代の反逆者たちが川出書房新社から発売中となっております。
はいはい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、4月新年度ということになってしばらく経ちましたが、はい、何か生活の変化とかありますか？
生活の変化、僕今年57なんですけど、
はい、
ないですね。
ないですか？じゃあなぜ年齢の話を？
いや57くらいになってくると、もう本当に現状をどうやって維持するかっていうことにね、はいはい、あれで、まあ、ちょっとこうもしかするとついにと思ったのが、はい、前回僕が来れた時にチキ君今日もマスクしてるけれど、はい、そのね、マスクした方がいいですよと、
うんうん、
いずれ花粉症になるんじゃないですかと、
はい、
いずれね、うん、なんかこう、うん、コップの水が満ちて溢れるように、うん、
免疫反応が始まって、
うん、って言われて、どれくらい前だろう、2週間くらい前にちょっと出張先で歩いてたら、はい、なんかくしゃみが出て突然で、あれまずいなって思ったんだけど、
う
んうん、それっきりでしたね。
そうですか。そうか。
予兆
で止まる、
うん、方もね。
南部さん最初って覚えてる？花粉症の最初って。
ああ、全然覚えてます。
覚えてます。
覚えてます。もう止まらなくなったから。
で、そのずっとですか？
そこからずっとノンストップです。
ああ、はい、いや、だから僕もだからくしゃみが出て、それも。なんてあの普通のくしゃみと違って、あの風邪ひいた時のくしゃみとかあるじゃないですか、
はい、
あのもう自分の意思でちょっと止まらないくらいのくしゃみ、はくしゃん、はくしゃん、はくしゃんみたいなのが出たから、うんうん、あれ、これは一瞬浮かんだのが、チキ君と南部さんの顔で、うん、あ、俺、ついに来たかな、
そこで浮かべてくれて嬉しいかな、ちょっと、
お迎えに来た感がありますね。
そうって思って、で、ちょっとそれから数日、ビクビクしてたんだけど、はい、今日に至るまで。何の変化もないですね。
あ、それは良かった、
うん、
私も小学校の時に一瞬だけ鼻がグツグツした日があって、花粉症かなってその時思ったんです、
うん、
でそしたら違かったんですけど、数年経って花粉症の症状が始まったので、
うん、あ、じゃあまあ数年経ってからってこともあり得るってこと？
あり得るかもしれない。ちなみに私それがあったのが小学校の卒業式の日だったんですよ。でその小学校にいい思い出なんて一個もないんですけど、うんうん、卒業式の日にちょっとグズグズ言ってたから、
うん、
先生からなんか温かい眼差しで、うんうんって感じの表情向けられたんですよ。
寂しいのかい？
そうそうそう、分かるよみたいな、うん、嘘つけみたいな違うんだよこっちはって。
それでもさ、あれだよね、まあ、あんまり長く話すつもりないんだけど、
はい、
花粉症ってね、うん、これだけ、まあ、ある種こう国民病、国民って言葉が好きじゃないんだけど、国民病的にあるじゃない、
はい、
でもなる人とならない人の違いが何かっていうあたりとか、
知りたい
でね、そういう科学的ななんかこう研究ってあるのかな、うん、
あるじゃないですか。
あの
知り合いで免疫系疾患 の、うん、その難病を患っている友人がいるんですけど、うん、やっぱりその花粉症対策の薬を飲むことは止められてると、
うん、
それは免疫反応などがどうなるかわからないからということで、うん、なりやすいかどうかはともかく、うん、免疫 の、 その反応の仕方によって、うん、あの特徴が出てくるから、
うん、
だから一定程度その自重しなきゃいけない人っていうのはいるみたいですね。
いるんだ。だからもう、うん、どう考えても例えばね、いやかつてもね、
うん、
あのそれこそいろんな社会問題、その性的少数者とかね、こうあれ、いろんなその問題があって、かつてはなんか問題にされてなかったけれども今は問題になってるっていうのは、うんうん、要するにかつては見えてなかったけれども今見えるっていう社会問題たくさんあると思うんだけど、うんうん、例えばアレルギーなんていうのはね、
はい、
子供のアレルギーっていろいろあるじゃないですか、
うんうん、
蕎麦とか卵とか小麦粉とかいろんなものあるでしょ、うんうん、これも僕素人談義はあんまりするつもりないんだけど、かつてはそんなにあったかなっていう気がするんだけど、今はね本当に深刻な問題じゃないですか。子供が給食で何食べられるか食べられないのかっていうことをきちんとやっておかないと、下手すると命に関わるって なってくるけど、
はい、
でもこれってでも僕なんかの素人考えで言うと、やっぱりこう化学物質だったりとか、あるいはいろんなねこうものの影響で最近こうそういうものがこう顕在化してきたように思えるってことになってくると、
うん、
もうちょっとなんか体型だった なんか、まあ、あるのかもしれないけど研究とか原因とかみたいな
ものね。そうですね、まあ、こと花粉に関してはね、やっぱりその日本だと林業の話とか、
うん、まあまあそうだよね。
あと国によって何の花粉症になるのかって傾向が違うみたいで、うん、ヨーロッパのいくつかの国だとミモザで花粉症になるんですよ。
そうだよね、
女性デーのやつ、
あ、ミモザわかるよ。ミモザ綺麗だよね。黄色いのもあれば赤いのもあったりとかね、うん、して綺麗だなと思うけれど、
ウクライナとか行った時もウクライナにマリオ花粉症って言われて、でその時もまた別の、うん、菜の花とか、はい、別の花粉だったので、やっぱ曝露量とかによって変わる。だから
でもそれもだからかつて本当にあったのか、でかつてどれくらいの人口比でいたのか、気づいてなかっただけでいたんだけれど、うんうんうんうん、その顕在化してなかったのか、うん、あるいは最近増えてるのかみたいな話を、うん、メインセッションでやってもいいんじゃない？
あ、いいですね。前論文調べてみたんですけど、うん、あんまりその増加減少というよりは医療系の方が多かったので、その環境アプローチの方が、ね、いらっしゃったらぜひお話伺いたいですね。いや、
もしあれだったらなぜ僕がならないかっていうのも、ちょっと科学的に調べ
て、ね、
危険体 A として、この危険体 A の A は青木の A です。
そうどこを注意すればならなくて済むのか、
ね、もしかしたら僕のね、なんかこう、
はい、
なん
か唾液とかで
唾液はともかくとして僕のなんかが、ね、多少こう花粉症の解決に役に立つんだったら、
確かに青木ファクターを私の中にこう移植することで
免疫、青木免疫。
いや本当にくだらない話です。すみません。先行きましょう。
では青木さんと一緒にニュース振り返っていきたいと思います。
アメリカを訪れている岸田総理は日本時間の今日未明、アメリカ上下両院の合同会議で演説し、国際秩序を維持するためにアメリカだけでなく日本も責任を担うと訴えました。その後、日本とアメリカ、フィリピンの3カ国の首脳会談を開き、共同声明では中国に対する深刻な懸念を表明、対中包囲網の強化を打ち出しました。離婚後の子どもの親権を父親と母親の双方に認める共同親権の導入を柱とした民法の改正案が、衆議院法務委員会で与野党の賛成多数で可決されました。与野党は修正協議の上、親権を選択する際に父母の双方の真意を確認する措置を検討することなど、新たな付則を盛り込むことで合意。法案は16日にも行われる衆議院本会議で可決され、参議院に送られる予定です。環境省によりますと、2022年度に国内で排出された二酸化炭素などの温室効果ガスの量は、前の年度から 2.5% 減り、およそ11億3500万トンで過去最も少なくなりました。政府は2030年度に向けて、国内の温室効果ガスの排出量を2013年度と比べて 46% 削減する目標を掲げていますが、2022年度の時点で 22.9% となっています。自民党の派閥の裏金事件を受け、離党勧告処分となった安倍派の塩谷元文部科学大臣が今日記者会見を開き、処分の決定には事実誤認の点が多々あると指摘して、岸田総理宛てに再審査を請求したと明らかにしました。今後自民党の総務会で扱いが協議されることになり、相当の理由があると認められた場合には再び党紀委員会で審査が行われます。一方、派閥の裏金事件を受け、衆議院に続き参議院にも今日、政治改革を議論する特別委員会が設置されました。アメリカの連邦検察がメジャーリーグドジャースの大谷翔平選手の元通訳、水原一平容疑者を銀行詐欺の容疑で訴追したと発表しました。連邦検察によりますと、水原容疑者は違法賭博の借金返済のために大谷選手の口座から同元側に1600万ドル、日本円でおよそ24億5000万円を不正に送金したということです。おしまいに、今月26日から来月6日までの大型連休中の新幹線在来線の指定席予約数は296万席で、去年に比べて 16% 増えました。 JR 各社によりますと、新幹線別の予約状況は、大型連休中にのぞみを全席指定にする東海道新幹線が去年に比べて 23% 増えました。また、高速道路各社によりますと、連休中の渋滞のピークは下りが来月3日、上りが5日とみられ、10キロ以上の渋滞は去年より88回多い、386回発生すると見込んでいます。
さて、今日はジャーナリストの青木治さんとご一緒です、はい、青木さん、気になるニュースいかがでしょうか。
ちょっと他局で話して話してもいい？
はいはいはい
まあ、岸田さんアメリカに行って、まあこうね、国賓待遇、まあまあ、あれは、はい、彼の場合は、まあ、対外的に元首ってわけじゃないので国賓、まあ、実質の国賓待遇で行ってるわけだけれども、その今回の日米首脳会談ってこう、まあ、岸田さんの胸の内っていうのは僕は政治記者じゃないからわからないんだけれども、まあ、ある意味でね、この今日のニュースの中に両方とも入ってるけれども、裏金問題にある種一つの区切りをつけて、時事通信の世論調査だと 16% まで落ちてきたっていう、本当消費税並みになってきちゃったんだけれども、まあ、ある意味でこれ区切りつけてなんか反転攻勢っていう一つの材料なのかなっていうふうに思われてるのかもしれないんだけれども、
はい、
結構今回の日米首脳会談って相当エポックな首脳会談なのではないかなっていう気がしてて、まあ、実際にね、今南部さんが読んでくださった原稿の中にも、日本も責任を担うんだとか、グローバルパートナーとかね、
はい、
あるいは1960年の日米安保条約以降のこう以降最大のアップグレードだみたいな話も、まあまあ、アメリカ側から伝わってきたりとかもしているので、まあ、これ結構深刻に捉えた方がいいなと思っているのが、まあ、特にその軍事面ですよね。で、これ他局で話したっていうのは、僕韓国に長くいたので、そのこれはこの番組のリスナーの方多くの人は知ってると思うんですけれども、韓国ってね、韓国軍があって、韓国軍 の、 その、まあ、まあ司令官っていうのは韓国大統領なんだけど、有事の作戦統制権ってご存知の方多いと思うけれども、実は韓国大統領にないんですよね、あれはその在韓米軍司令官が持ってるんですよ、つまり一旦断ったら、まあ韓国っていうのはね、朝鮮戦争がまだ休戦状態なので準軍事国家みたいなところもあるんだけれども、その有事一旦断ったら有事の際の作戦指揮、指揮統制権っていうのは、指揮権っていうのは韓国大統領じゃなくて在韓米軍が持つんですよね。で、今回のっていうのはなんか、まあイコールパートナーだとかね、グローバルパートナーだって言うんだけれども、はい、ある意味でそのなんていうのかな、例えば安倍政権以降安保法制を作って一部集団的自衛権を容認したと。これは日本というのは自分の国が攻められた場合、憲法上軍を持つのは禁じられているし、交戦権も禁じられているんだけれども、こう自分の国が攻められたらそれを排除するところまでは憲法禁じてないでしょっていう理屈で自衛隊作ってるわけで、だから専守防衛って言ってきたんだけれども、事実上安保法制を作ったことによって集団的自衛権を一部行使すると、はい、でこれはまあご存知の通り、事実上アメリカが攻撃された際に日本も反撃しますよっていうことですよね、それから加えてその敵基地攻撃能力を持つんだっていうことでトマホークミサイルなんかも持ったと。つまりこれまで日本は専守防衛、
はい、
盾の役割で矛の部分については申し上げないけどアメリカにお任せしますよって言っていたのを、矛も役割も担うってことになったわけですよね、
皆さん覚えてらっしゃると思いますが、存立危機事態とか、なぜならアメリカが倒れると日本もダメなんで、なので自衛ですっていうふうに論理を拡張したんですよね。
そうですよね。 でも矛を持ったといっても、例えば敵基地攻撃能力って、敵基地ってどこをいつどういうふうに攻撃するんだなんていうのは、情報があるわけではないので、
はい、
その例えば事実上米軍の偵察衛星とか米軍の情報に頼るってことになってくると、大きく言うと結局有事の作戦統制権を在韓米軍司令官が持っている韓国と同じような状況になるっていうことを、まあ、事実上今回ね、こうアメリカに約束してきた、あるいは内外に宣言したに等しいのかなと、
一体化とか統制とか統合って言われたりしましたもんね、
そうなんですよね、でただ大きく見ればね、僕もその何でも反対とか言ってるわけじゃないので、例えばアメリカがこう世界の警察官的な役割を果たせなくなり、果たしたくなくなり、なくなってきている、まあ、トランプなんか特にその、その代表だけれども、そういう状況の中でこういうのは現実的な流れだっていう見方もできるけれども、 でもだとするんだったらアメリカとイコールパートナーっていうんだったらね、僕が言うまでもなく地位協定だったり沖縄の米軍基地問題だったりとか、あるいは辺野古の問題だったりとか横田の空域の問題だったりとかっていう問題もものを言って、本当にイコールパートナーを目指す、あるいはこうアメリカとある種こうきちんと組みつつも中国との間でそれなりのパイプを作ってっていうようなことをするのであれば、まあ、僕は支持をしないけれども、そういう、こう方向性も、まあ、現実路線としては仕方ないのかなっていう気もしないことないんだけど、それも一切ないまんま、まあ、とにかくイコールパートナーだって言いながら事実上アメリカのなんか膝にすがりついてるっていうような、この国のありようっていうのは、でしかもそれを今回内外に宣言してきたっていうふうに僕には思えるので、結構本当にエポックな首脳会談だし、果たしてこれでいいのかなっていう気はするんですけれども ね、
単に手土産国家っていうのを見られないためにやることはあるだろうということですね。この後は青木さんにフロントラインセッションお話をじっくり伺います。
知る分かる動かす荻上チキセッション。
ここからはフロントラインセッション、日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックスについてお話しいただきます。ジャーナリスト青木治さんです。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
お願いいたします。
は
い、
さて今日はどんなテーマでしょうか。
実はちょっと宣伝になっちゃって申し訳ないんですけれども、今発売になっている、岩波書店発行の世界っていう雑誌です、でですね、
リニューアルされて4号目ぐらいかな、
4号目くらいなのかな、そうですね。で、僕がずっと取材してきて、この番組でも何度もリポートさせてもらった、いわゆる大河原加工機の事件で、主任弁護人を務められている高田剛さんっていう弁護士さんと僕が対談をしてるんですね。で、ぜひこれ詳しくは読みいただきたいなっていうことは宣伝なんですけれども、ただ高田さんとお話をして、僕も新たにこうなるほどなと思った面があったので、ぜひ今日ちょっと紹介したいんですけれども、高田さんっていう方って、いわゆる、こういう言い方するとちょっと語弊があるんだけど、人権派弁護士とかね、あるいは冤罪の問題には必ずこうきちんとこう出ていくような弁護士さんっていうよりは、もともとこの方は企業法務とか、コーポレートガバナンスとかっていうようなことを専門にされている、どっちかというと刑事弁護とは全くこう関係のないっていうか、関係のないっていうかを専門ではない、むしろその企業法務やってらっしゃる弁護士さんだっていうことで、ところがもともと大から加工機の弁護人をされていて、で今回の事件についても主任弁護人をやられて、でその自分が刑事弁護を詳しくないので、刑事弁護を精通した人もこう協力してもらって、大から加工機に襲いかかった冤罪事件の弁護に当たったっていう人なんですけれど、その方と対談をしてね、いくつか新しいこと面白いなと思ったのが、要するに刑事弁護を担当してない方からすると、その人質司法っていうのはひどいっていうのは知ってたけど、こんなにひどいとは改めて思わなかったっていう話があったりとかね、それからやっぱりもう一つは、今日 の、 お話の主題にしたいのは、やっぱりこう警視庁公安部がなぜこう初公判の直前に起訴を取り下げざるを得ないような無茶な暴走をしたのかっていう背景について、そのいわゆるこう反権力系とか人権派系っていう弁護士さんじゃない、ある意味でフラットな弁護士さんとして、あるいはむしろ企業法務とかやってらっしゃるこう弁護士さんとしてこう問題点を指摘されているのが非常に面白かったんですね。でこうね、僕もそうですけれども、反権力系なんていうと常にこう警察とか公安警察に対しては敵意をむき出しみたいな感じに思われるかもしれないけれども、でもそうじゃない高田さんがおっしゃってたのが、やっぱりこの事件の背後にはやっぱりこう真っ黒な背景があるのがよく分かったと。つまりそれは何かっていうと、この番組で僕も紹介してきましたけれども、なんで公安警察がこんな暴走したのかって言えば、一つにはその組織維持あるいは組織拡大の思惑だろうと。なぜならこれは僕の方が専門だから高田さんとその話は大いに盛り上がったんですけれども、そもそも反共をレゾンデートルとしてきた公安警察が、その反共のレゾンデートルを冷戦体制の崩壊に伴って失って、それを外事っていう、いわゆるスパイ摘発とか不正輸出とか、テロ対策とかみたいなところにある種こうそのなんていうのかな、
新しい存在意義を
求めていくと。でだから高田さんがおっしゃってたのはね、 今回本当に分かったけれども、警視庁公安部というか公安警察は事件に飢えているっていうわけですよ。つまり新しいレゾンデートルを作って組織を拡大したら、本来事件がないっていうのは普通の人にとってはいいことなのに、
平和、
そう、ところが警視庁公安部にとっては決していいことじゃないと、
手柄がなくなるっていう
ということですよね。手柄を立てて何かこう自分たちがこう組織を新しく作って、レゾンデートルをまさにチキさんが言ったように作ったらアピールしたいっていうふうに思惑があると、でそれが一つの背景になっただろうっていうふうに高田さんおっしゃっていて、それは全く僕の取材経験とも一致をする。でもう一個はやっぱりその経済、いわゆる安保っていうやつですよね、はい、で高田さん先ほど申し上げているようなご弁護士さんなので、経済安保っていう考え方そのものに高田さんご自身は決して否定的ではないっていうふうにおっしゃりながら、
企業法務などでね、より法のやり取りや契約書のやり取りが円滑になるっていう点では賛成する方も多くいらっしゃる
でしょうね。多くいらっしゃるでしょうね、だから僕もその点について僕は考え方は違うんだけれども、でもそうおっしゃりながら、でも経済安保っていう、こうものの必要性はあるにしても、それがね逆に例えばこの国日本の経済競争力を削いじゃったりとか、あるいはむしろその経済競争力とか技術開発力みたいなものをシュリンクさせるような方向に行くんじゃ本末転倒だっていうふうにおっしゃっていて、で今回の事件なんかは明らかにそういう傾向が見えるんじゃないかっていうようなことを言ってるんですよね。でそこで僕ね、こう今回そのこうあえてリンクさせたいんですけれども、例えばあえてっていうか、まあ、当然のようにリンクするんだけれども、経済安保情報、重要経済安保情報保護法案っていうのが、はい、今国会に提出をされていて、で先般衆議院でもう本会議で通過しちゃって、これは立憲民主党も賛成をして、で主要メディア見ていると、僕の見ている限り東京新聞がこう結構きちんと反対の論陣張ってるんだけれども、朝日新聞も毎日新聞もほとんど反対の論陣張ってない、読売、産経、日経はもう全く問題にしてないっていうことなんだけれど、でも経済安保っていう旗のもとに、そのこうほぼ特定秘密保護法と同じような、っていうか、まあ全く相似系の法律を民間に幅広く掲げ広げるっていうようなことをすることによって、実を言うと一番、まあ、僕の言い方すれば北総 M というかね、
はい、
権限が広がるのが実は公安警察なんですよね。つまり秘密漏洩した時のこれ刑事罰科されるってなってるので、捜査をするのも公安警察だし、あるいは公安警察って事実上の情報機関なので、左翼取締りみたいな感じでいろんな人のプライバシーを調べてたんだけれども、はい、それって警察であるがゆえに犯罪が起きる蓋然性もないのに人のプライバシーを調べるっていうのは何事かっていうふうに批判されかねなかったんだけれども、今回皆さんご存知の方も多いと思うんですけれども、その今回の、重要経済安保情報保護法っていうのができると、はい、その重要経済安保情報っていう政府が指定する秘密を取り扱えるかどうかっていうのをこうプライバシーを調べるわけですよね、っていう、こうセキュリティクリアランスっていうのが入ることになってくるんだけど、それが入るとこれまで公安警察が行ってきたようなこういわゆる個人監視、プライバシー監視、個人情報収集みたいなものに結構相当広範な法的なお墨付きが与えられる。
なんか向こうから情報がやってくることになるわけでしょ。
なってくるって
ことですね。この開発をしたいので、もし経済安保上に引っかかる可能性があるんだったら、じゃあセキュリティクリアランス、適格証明を取っとこうと、となると家族の起用歴とか国籍とか自分の情報とかを渡します。あ、情報向こうから来た
ってなるわけですね。っていう話になってきますよね。でだからこうその今回の、ね、経済安保情報保護法案というのがさっき言った通り特定秘密保護法とほぼ全く相似系なのに、なんでその今回特定秘密保護法の時ほど、ほどどころかに比べても全く批判の声が上がらないのか、それってなんかどうなのかなっていうのもあるし、もう一つはそのもし仮にそういう法律が必要なんだとしてもね、じゃあ重要経済安保情報って一体どういうこと、どういう情報がそれ指定されるんですかとか、あるいはそのこう例えばこれ漏洩した際にはその当事者には刑事罰なんだけれども、漏洩の教唆とか共謀も刑事罰なんですよ、ということになると、例えば僕らのようなメディアの記者が取材していてそれ教唆でしょうって言われる可能性もある、あるいは市民団体なんかがこういろんな活動する中で 強さや凶暴に問われる可能性もある、その歯止めはどうなんだろうかとかね、そのきちんと歯止めをかけなくちゃいけないような部分に関してもきちんと議論されてないし、うん、もっと言えばその大河原加工機に対して警視庁公安部がこうああいう形で完全な冤罪を作ってしまったんだけれども、その冤罪を作ったことに関する謝罪どころか関係者の処分もないし、うん、なんでこんなことが起きたのかっていう、まあ、僕らは散々っぱり 今話してきたように言ってるんだけれども、はい、当事者あるいは第三者のこう検証もないっていうような状況で、うん、こういうその公安警察がものすごいこう権益を広げるような武器をパッと投げ渡すっていう感覚が正直申し上げて僕には全くわからないんですよね、
うん、国のね、例えば高市大臣とかは、うん、いや大河原加工機は外為法という別の法律の問題であって、うん、今回は違う法律を作ろうとしているのだから、うん、その冤罪運動は当たらないって言ったら、うん、いや新しい法律を作って権限をより付加すれば、うん、もっと冤罪作ることだってできたじゃない、できちゃうじゃないか、うん、で捜査機関変わってないわけだからっていう疑問が1点と、あと何が情報そういった経済情報に当たるのか経済安保に当たるのかという情報は、うん、国会では説明できません。なぜなら説明した段階で秘密じゃなくなるからですと、うん、じゃあどう判断すればいいのかというと適正に判断していますと言って、
うん、
で中身が出てこないんですよね。
そうなんです
ね。で岸田さんに謝罪の言葉はないんですかって言っても今係争中だからっていうことで、うん、謝罪もしないんです
よ。確かに係争中は係争中で大河原加工機は国賠訴訟を起こしてるんだけど、ただ冤罪だったのはもう明らかなので、うん、それについては首相として申し訳なかったとか真相を解明しますっていうことはできると思うんですよね、うん、だからそれを言わないのとで、ね、僕この番組に来て毎回もしかすると同じ結論を言ってるかもしれないんだけれども、さっき その日米首脳会談におけるところの日米の軍事一体化もそうだし、はい、今回の公安警察の話もそうなんだけれども、警察も軍事組織も本当にその民主的に統制しないと危ない組織なので、うん、だから何かこう武器を与えるときにはきちんと歯止めをかける、うん、でかつその我々が選挙で選んだ政治家の皆さんがきちんと民主的に統制するための仕組みを国会できちんと作って民主的に統制しようよねっていうような意思を最大限に示す、それをしないと、うん、単にあやふやな形で武器を投げ渡すと、例えばじゃあ100歩譲りますよ、自民党の皆さん裏金で道徳心も倫理観もないですねって僕は思ってるけれども、はい、でも皆さんはじゃあ統制してくれるつもりかもしれないけれども、将来、うん、統制する気もない、むしろ悪用するような政権が生まれたら、うん、これ相当危なくないですかっていうようなことも考えて、はい、なんかこう法律を作ってもらいたいなと思うんですけどね。
そうですね、うん、なんかそれこそ自衛隊の民営化とかそんなこと言い出すような制度がされてでも自警団とか、うん、いや実際ロシアとかそれをやってるわけですよね。
そうですよ。
そうした民営組織と一体化するためにその情報を民間企業にも対して渡しますとか言い出されたら、うん、はってなるけど、うん、どう運用されるかわからないのがその持ってる一元情報なので、うん、そこも想定した上での議論というのは聞きたいですよね。
だからこの重要経済安保情報保護法案で、まあ、まあ俺野党批判するつもりはあまりないんですけれども、野党の皆さんにはね頑張って制限後退を目指してもらいたいと思いながらも、これそんなにやすやすと通していい法案ですかっていうふうには思います。
なるほど。今日は青木治さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
またお待ちしています。
荻上チキ。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん